京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今週のタイトルは京都市役所分庁舎が完成しましたということですね。
はい、ね、皆さん、ご存知だと思いますけれども、京都市役所ね、はい、今建て替え工事を頑張ってやってるんですけど ね、
そうですね、
2017年からですね、工事はスタートしてるんですけれども、はい、その第1弾といたしまして、北側にございますね、京都市の分庁舎がまず新築完成いたしましたという話題をお届けしたいと思いますね。
なんだかあっという間な感じがしますよね。
そうですよね。もともとね、これ、駐車場が大きくドーンとあった場所でね、
はい、
消防局の隣の空き地にですね、新築を建てたんですけれども、まあ外観見てもモダンといいますか、うん、現代的といいますかね、なかなか先進の満載の分庁舎ですね。そこをねご紹介していきたいというふうに思いますね。
はい、
はい、場所はあれは、どう言ったらいいですかね、お池通りの河原町に市役所がございまして、はい、本庁舎ですね、古い建物のその北側ということになりますのでね、行かれたらすぐ分かると思いますけれども、この分庁舎ができて何がいいかと言いますとね、
はい、
今までね京都市役所ってこう手狭でね、いろんなビルにいろんな市役所の機能がねこう入ってたんですよ。
そうでしたよね。ここに行きたい時にはあそこのビル、この手続きはこちらのビルみたいな。
そうなんですよ。もう境町池とか富谷町池とかですね、もういろんなビルに
こう違うところにいたらショックですよね。
されてましたですけど、まあ、そういった散らばってるですね、はい、市役所の、オフィスをまずはまとめちゃおうというようなところがこの分庁舎の第一意義ですよね。はい、
はい、
昨今ね景観とか環境とか、うるさい京都市ですけれども、そこのお手本となるべくね、綺麗な建物建ってますけれども、パッと見に行って外から目を引くのはこの水平日差しと呼ばれるね、こう水平線を強調したこの日差しですから、日射を遮る、日差しが印象的であったりとか、
う
ん、あと外部にもねふんだんに木を使ってあるのでね、なんとなくこう外も中もその木のぬくもりを感じられるというような、
ね、そうですね、なんか完成予想図の絵を見るだけだったら、こんなモダンなのがあのところになんかマッチするのかしらって思っていたら、ね、実際行ってみると、モダンなんですけど、やっぱりこの木が大きな影響を与えてます ね、 ね、
京都地域産材を、ね、ふんだんに使いまして、ね、まあ、これの森林の、ね、活性化ということも寄与してるんですけれども、
はい、
外観は、ね、コンクリートの打ちっぱなしなんですけれども、うん、これも、平滑なやつじゃなくて、ね、こう杉の小幅板っていう、ね、板をです、ね、こうコンクリートに転写しまして、
あれ杉なんです
か。そうなんですよ。
へ、
その模様を、ね、こう近くに行くと楽しめるので、なんとなくこう味わいがあるというかね、うん、ちょっとレトロな感じなんかもする、
まあ、今は出来立てで綺麗ですけど、うん、これって何十年、何百年近くなるとこの木っていうのはどういう状態になるんですか。
そうですね、自然素材なので、はい、古くなって美しくなるというような味わいが出るというかね、渋みが出るというか、そういう風になっていくものと思われますし、コンクリート自体もねどちらかというと自然素材ですので、
なるほどね、
その古さを、また感じて美しく感じるという風になってくると思うんですけどね、
はい、
橋本さんも中入られましたですか。
私ね、寺町二条こう歩いていて、あ、なんで新しいカフェができたのって一瞬思ったら、京都市役所って書いてあって、ここか一瞬ちょっとカフェに思えたんですね。 その木のなんていうんですか、これ入り口の
ルーバー
で、ルーバーっていうんですか、格子で、と思って、で緑がふんだんに使われていて、やっぱり中に入ると出来たて特有のあのいい香りが
しますよね。
しますね。
ちょうどね、まだ分庁舎自体はお引越ししてる最中なのでね、
は
いろいろとそのエレベーターに養生のシートが貼ってあったりしますけれども、お引越しが終わればね、その美しい姿すべて見れるんですけれども、あと中が明るいですよね。
明るいね、っていうのもやっぱり外の光が入るように窓が大きく取られていて、また見えるところがすべてお庭になってるんですよね。
そうなんですよ。ちょうどね、楼の字型の 建物というふうに理解してもらったらいいですけれども、はい、大きな中庭が真ん中にありましてね、そこから光がさんさんと降り注ぐ、まあ、これも一つの省エネルギーということでね、環境モデル都市京都らしいなというところがあるんですね、
はい、なんか市役所には思えないという、うん、おしゃれなんですよね。
そうなんですよ、そういう環境問題にも配慮してましてね、例えば屋上庭園で屋上緑化がありましてね、ここ市民の憩いの場としてですね、お弁当を食べたり談話したりできるようなスペースが開放されてたりとか、
私が行った時も皆さんランチされてました。
そうですか。僕が行った時もね、市役所の職員の方がたくさんランチ、ね、食べてられましてね、
なんか街中なんですけど、あそこ静かなんですよね。
そうですよ、はい、あとはね、太陽光発電とかね、太陽熱、壁面緑化と、もう最近話題のね、環境に優しい設備が目白押しということでね、排熱利用と言いましてね、その建物の中で出た熱をまた循環させて使うようなシステムを組み込まれていると。
なんか今回太陽からの恵み、うん、木々からの恵み、地中からの恵み、この3つの恵みをいただいているそうなんです ね。
だからまあ一つその京都のモデルケースとしてね、いかなきゃダメですし、まあ、文庁舎といえどもですね、最先端の技術をこう取り込んでいるというところ
です、ね、すごいですね。
これからね、本館の方ついにね、そのお引越しが終わりまして手をつけていきますけれども、ね、はい、この本館はね、このラジオでも紹介してます武田剛一の設計なんですね。
そうなんですよね。
ですのでね、この本館は保存再生耐震補強ということで、
1927年、昭和2年の建物ということで、
そうなんですよね。皆さんね、市役所前広場でバザーとかよく行かれると思いますけれども、はい、非常に美しいデザイン並びに武田剛一先生のですね、こうエッセンスが詰まった代表的な建築となりますのでね、
関西の建築界の父と呼ばれる方なんですよね。す武田剛一さんは
京都大学の、ね、建築学科を作られた祖でもありますけれどもね、はい、でゆくゆくはこの文庁舎と京都市の本館北庁舎がこう渡り廊下でつながるんですよ。
うん、便利。
そう、保守工事通りをまたいでね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ですので、出来上がった暁にはですね、こう本館と文庁舎がまたこれ空中廊下でつながってガラス張りのというところで便利になりますからね。
じゃあ雨が降っても大丈夫なんですね。
そうなんですね。で、気になるね、全体完成というのはね、はい、今のところ2024年の春からですね、北朝鮮も含めて、出来上がるということですので、
まだまだ先と思っていますが、あっという間に来るんでしょうね。
だってこの文庁舎もすぐできましたからね、
はい、
ということでね、いろいろとこれから京都市役所目が離せないなというところかというふうには思います。皆さんもぜひ通られる機会あると思いますし、詳しい、ね、説明がこう仮囲いって言いましてね、現場の看板に書いてあるんです、
は
い、
あ、うん、あ、見ました見ました。
だからあれね、こうぐるーっと読んでるだけで大変勉強になりますからね。
面白かったです。そうですよ、写真も撮りましたよ。
そう、武田剛一の紹介からですね、その昔の京都市 の工事中とかね、
建築当時のなんか絵も写真もありましたよね。
そうなんですよ。ということでね、京都市文庁舎のお話をお届けいたしました。
ありがとうございます。さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。建築事務所という仕事、主にどんな仕事をされるところなんですかというご質問です。ありがとうございます。
なるほどね、まあ、確かに建築事務所って、まあ、たまに聞きますけど、何やってるのかなというようなところですよ ね。
建物を作る、設計する、
そうですね、皆さんはですね、実は設計事務所という方が馴染みがあるかもしれないですね。
そうですね、そしたら設計されてる、ね、図面を描いてる
というところなんですけれども、まあ、私たちもその意図的に設計事務所と建築事務所を使えてる分けてるわけではないんですけれども、はい、まあ、どちらかというと建築事務所の方が図面だけを描いてるより、それ以上の範囲のことをやってる、設計事務所を含んでるのが建築事務所というようなイメージかもしれないですよね。
なるほどね、
いろんな形態ありますけれども、設計事務所は本当に図面だけ書いてる、事務所もありますし、ですけれども建築って実はその図面だけじゃなくてですね、いろいろとこう今お話ししたこう役所の協議とかですね、はい、お客さんとの打ち合わせとか、あと、例えばなんか相続の話とかね、なんかそういうふうなこととかいろいろこうやっていくので、包括的にその建築にまつわるエトセトラを取り扱ってる会社と。
じゃあ税金だとかいろいろな市役所の手続きとかも全部が建築事務所さんに相談したら分かる、
まずは窓口になって、ね、ご相談申し上げるというイメージが、まあ、なんとなく近いかなというふうに思うんですけれども、まあ、ただね、その設計の図面書くのは本業というかね、メインのお仕事になってきますけども、はい、その図面書くまでにいろんなことですよね。これからのどういうふうな暮らしをしたいかとか、どういうふうにこう節税していったらいいかとか、いうようなことをこういろいろ相談して、役所と協議してこう専門 門家でとしてアドバイスしていくというのが建築事務所の役割かもしれないですね。
まあ、例えば京都はあの歴史の街なので、はいはい、あの何か建てたいという時でも、うん、やっぱりこうまず最初に遺跡みたいの掘られますよね。
そうですよね、埋蔵文化財、
はい、ああいうのも建築事務所さんが。
そうですね、あのその調査自体は、うん、あの京都市の職員さんが立ち会いされるんですけれども、はい、その前さばきといいますか、そういうのをお客様その自分でやるのはもうとっても面倒ですからね、代行して手続きを代わりに進めていくというようなところは建築事務所のお仕事の役割になりますよね。
あれはあの必ずしないといけないんですか？うん、
あの条例で定まってましてね、例えば埋蔵文化財一つ取っても自分の土地であってもその遺跡っていうのはもう市民の財産ですから、あのきっちり調査をして保存すべきものはしていくというふうになってますね。
なんか今言い方が悪いんですけど、うん、あの変に見つかった時に、はい、なんか建てられないっていう時ってあるんですよね。
あの、まあ、建てられないというのはほとんどないですけど、ああ工事が伸びるっていうのはありますよね。あの予定してて何かこう遺跡が出てきたら、はい、市の職員の方にちゃんと調査していただいて、例えば調査が半年かかれば半年工事が伸びるということになりますよね。
まあ、大発見につながる時もあるということですよ ね。
そうなんです。あのただね、出てきたものは今京都市 の、 あの財産として管理されることになってまして、自分の土地から大判小判が出てきたとしてもそれは京都市の財産。
あらまあ、あらまあ、埋蔵金が出てきても、まあ、出てこないですけどね、京都市のさんのものですか
ということに今なってますっていうところなんですよね。あのですのでね、あのリフォームから新築からそういうね、いろいろ建築にまつわるエトセトラね、まあ、ぜひね建築事務所なかなか馴染みがないですからね、
ちょっとあの門を叩きにくいというかね、
かもしれないですけれどもね、あのぜひぜひねご連絡いただければというふうには思いますよね。はい、はい、あとはあの補助金の話とかね、そういうこともね、あの事務として
ね、あのこの間野村さんにお伺いしましたが、うん、結構京都市出してくださるんですよね。
あの皆さんね知らずにあのやっちゃうこと多いですけどね、
それがもったいないですもんね。
はい、またいいこともあると思いますので、というところで建築事務所というのはそういうお仕事をしてるんですよというお話でしたね。はい、
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は新しくなりました、まず京都市建て替えの第1弾、
本当におしゃれな建物で、
庁舎が新築出来上がりましたというお話をさせていただきました。
はい、
これからですね、西庁舎、北庁舎、そして本庁舎と合計4つのプロジェクトがね進行していきますのでね、ぜひぜひまた気にかけていただければというふうに思います。
ね、できてくるの楽しみです。はい、はいはい、
それでは、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本沙莉がお届けいたしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。